ということで、今日はですね、三眼転入ということですね。三眼転入の一番のポイントはですね、私たちはもう煩悩に染まっているってことです。考え方が、ね、煩悩に染まっているために仏教を聞いても仏教の思想に、自分を合わせることができない。すぐ下道に戻ってしまうわけです。で、仏教というのはまあ一言で言うと死の問題を解決するとそういうことなんですよ。簡単に言うと、ね、
簡単に言うと、
そうそう。だけどそれはそのいきなりね、自分が死ぬなんていうことを認めることはできません。
でもあるんだよね。
はい。
あの高校2年生の女の子パン
って、そうそう、突然ね、
昨日17歳、
はい、
死ぬと思ってないの。
そう思ってない時にやってくるんですよ。そうそう。でそこで、いきなりねそんなこと話をしても誰も聞かないし、またそんな認められないので、まあ、外堀から埋めていくわけです、ね、だからまず自分の身の回りのもので使っているものと使っていないものを分けて、使っていないものを捨ててください、ね、これ整理と言います。なんで整理が大事か、それは自分のいわゆる心によって生み出された世界を正しく認識するためです、ね、自分の心によって生み出された世界、それが自分の使っているものの世界なんです。だから使っていないものを持っていると、それだけで自分というものが見えなくなります、ね、私たちは結局自分を知りたいんですよ。だから自分が見えなくなってくると不安になるし、自分が感じられるようになると安心するんです、ね、自分が見えなくなる、物にたくさん囲まれていると自分というものが見えなくなる。はい、つまり私たちっていうのは一体何かというと、この肉体が私じゃないんです。肉体に宿っている業が私なんです、ね、私に宿っている業が、これが私なんです。その業を生み出しているものがその人の思想なんですね。その思想に合わせて私たちは物を取ったり物を捨てたりしてるわけ、ね、だからその人が使っているものを見ればその人の業が分かるんですよ。自分とはどういう人間かっていうことが分かる。ところがその物を使っ、その物がねあまりにもたくさんあると、その自分が触るものが固定してないわけです。例えばペンだったらこのペンを使うと固定すればね、自分がはっきり分かる。ところがペン立てにたくさんペンが並んでいて、いつも使うものが限られてなくてこうバラバラに使っていると、何が自分か分かんないわけです。はい、例えば家の中に使わないものがある、その使わないものを捨ててみようとしなければね、つまりこれは使わないんだということを認めて、捨ててみようとしなければですね、それを買った自分の判断が間違っていたかどうかっていうこともわからないわけです。
わからなくなるね。
それはだって、ね、自分の中ではこの買ったものは間違ってないんだ、間違ってないんだ、間違ってないんだと思うとしてるから。それを、これは使わなかった。使うと思って買ったけど使わなかったと認めて捨てるときに初めて自分の判断が間違っていたと、こう認めることができるんです。 つまり自分の思い描いている世界と実際の世界が違っているっていうことが分かるわけです。自分の思い描いている世界を仏教では我というんですね。ね。ところが実際の世界は無常なわけですよ。我の通りの世界を常と言うんです。自分の思い描いている通りの世界を常、でも実際はそういう世界ではない。自分の思い描いている世界と実際の世界が食い違っているっていうことを気づいていくのが整理なんです。そうすることによって世界の無常を認めていくことができるんですね。難しい。
相当に投げたんだけど、私も
相当投げたから良いんですよ。相当投げたから一つ心が安定するんです。
それでもまあまだあるけどね。
いやいや、整理をしてくださいっていうのはまずもっと整理をしてくださいってことじゃなくて、整理をしていくことがまず出発点ですよっていうこと。相当捨てられたならばそれでいいです。今順番に説明してますから。じゃあ整理をしたならば次何をしたらいいのかというと、整理をしたら次は物の場所を決めてください。
置き場所
です。
あちこち置くから
あちこち置いちゃダメですよ。
僕の人生だよ。これがしまった
のあれどこだったっけ、これあそこだったっけ、こっちだったっけ、あそこだあそこだとかね。そうじゃなくて物の置き場所を決める、そして出したらちゃんとしまう、使ったら片付ける、開けたら閉める。そう、まあ、一番まずいのはこう出しっぱなしにして次やり始める、そしてまたそれも出しっぱなしで次始める、これ出しっぱなしにして次やる、そうそう、ね、そうじゃなくてまずその自分の使ったものを一つ一つ置くんです。そうすることによってよりまた無常が見えてきます。結局自分の使い方が正しければですね、探すことはないんです。
そうだよね。
そうでしょ。
そうだよね。
そう、
ボケてると忘れて
る。ボケじゃないです、ボケてるわけじゃない。使い終わったら元の場所に戻していればいいわけです。ボケてるわけじゃない。
ボケてるわけじゃないか。
そうじゃなくて、使い終わったら元の場所に戻してないだけなんです。ね。だからそういうふうに、一生懸命元に戻すことを通して、ああ、自分の考え方っていうのは正しくないんだなと、無我が知らされてくるってことです。だからまさに仏教というのは日常生活を通して真理が知らされていく。はい、つまり無常が知らされていく、自分の考え方が間違っているんだっていうことが知らされていく、非常にもうシンプルな教えなんですよ。整理をして、そして使ったら片付ける、開けたら閉める、出したらしまうと、徹底的にやっていくだけです。
普通のことなんだけどね。
そう、普通のことですよ。普通の、ただそれだけのことを徹底的にこれやっていくんです。なんだそんなことか、それぐらいでいいんですかと。やってみたらわかる。やってみたらわかる。そんなこと3歳の子供でも知ってるじゃないか。3歳の子供でも知ってる。80のおじいちゃんやばあちゃんでもできてた。そう、今言ったことがなぜできないのか、それはそれをやると無常が知らされてくるから。はい、そうやって少しずつ無常感が深まっていくんですね。
意識してやらないとダメだね。
そう、だから少しずつ少しずつ認めていくものなんです、死っていうのは、 人間必ず死んでいくんだなっていうことを認めていくのは、いきなり死ぬんだ死ぬんだ死ぬんだなんていうことをやらなくても整理をして、そして開けたら閉める、出したら片付ける、扱ったら片付ける、出したらしまう、徹底的にやってみてください。ああこういうふうに人生も終わっていくんだなということがよく分かってきます。
本当に使ったら元に戻すってことをするとね、そんなに自分の24時間ではそんなにたくさんできないなっていうのが、
そう、あれも俺もよく起こすことができない、
できない。
そう、あ、時間って本当に短いな、自分のできることって本当に限られているな、あ、人生って終わりが来るんだなということがひしひしと感じます。はい、本当に人生って儚いな、人間ってこうやって死んでいくんだなと、そういうことが、見せつけられていく。うん、これはやらないとわからない。いや本当に仏教で非常に簡単な教えです。いやこの世界を正しく見ていくだけでいいんです。世界は無常なんですよ。刻一刻と変化している。だけど自分の思いは無常を否定してるんです。ね。だから刻一刻と、まあ年を取るとね、もう赤いもんの使ってるのわからんとかね。変化が怖いんです。世界が変化していくことは認められないんです。
変化についていけれないんじゃなくて、
そう、変化を認めたくないんです。変化を認めたらそれだけ時が動いてるっていうことを認めないといけないんですよ。自分はそれだけ年を取ったっていうことを認めないといけない。心はもう30代で止まってるわけですよ。
誰も認めた
く
もいないわ、もう本当についてい
けない。そうそうそうそう。それをこう整理してみたり、自分のものをね出したらしまうということをやってみると、あれ昔はちゃんとね、ちゃんとあそこに置いたってことが分かってたのに、
今はダメ
だ。今は、ね、一体どうしてなんだろう。ね、あボケちゃったのかなと
思うよ、やっぱり。
ボケたわけじゃない、昔からできてなかった。
そうだな、
そういう自分に気づいただけです。
ああ、そっかそっかそっか、
昔からできてなかったんだ。
昔からできてなかった。
昔から昔はできてたけど今はできないんじゃなくて、習慣化されてますから、昔もできてるなら今もできてるんです。
ああ、そっかそっか、そう、ね、ああ習慣化ねされてないから今になってできないわけじゃない。
そうそうそう。そうやって自分の姿が見えてくる。ああ自分って本当にいろんな意味で間違ってるんだな、自分って思い込みが強いな、
できてるつもりだ、
そうそう、そういうふうに自分の姿がどんどんと見えてくる、客観的に見せられていく、
正しく見れるよね。
そうするといわゆる間違った考えから離れていくことができるんですね、だんだんと。これがいわゆる自力で煩悩から離れていくってことなんです。今言ってるのはこれ無漏の修士に対し有漏の修士と、そうそうそう、これは自力だから、仏教の教えを実践していくとだんだんと無常が知らされてくる。それはいわゆる自分の習慣が変わっていくことによって、正しい、思想が身についていくことによって少しずつですね、無漏のその間違った思想から正しい思想へ変わっていくわけです。まずこれが仏教という教えなんですね。これは自力で進んでいく教えです。だから自力でもね、ある程度の悟りを開くことができるわけです。はい。 で、これを実践していこうとするとある程度まではできます。でもある程度あるところから先は全く進めなくなるんです。それは死を認めないといけなくなってくるから。
それ弥勒菩薩も今まだ50何、いや、
あの弥勒菩薩はあの他力の方ですから。
え、
他力の方ですから。弥勒菩薩
他力だから今だかって仏になれないって言うんでしょ。
いえいえ、弥勒菩薩本来の弥勒菩薩っていうのは仏になれない方ではなくて、うん、仏にならずに布教に専念されてる方なんです。そうそうそう、
ほう、うん、
だから私たちは弥勒菩薩と同じになるっていうのは本当に弥勒になるっていう意味なんです。だからあの辺はちょっと浄土真宗でこうバカにしている言い方なんですよ。
弥勒と同じ菩薩像ができるようになりますよって
ことだ。そうそう、だから弥勒菩薩って言われてる限りはですね、あの仏になれるんですよ、菩薩だから。
なれる、
なれます。
じゃあ56億7千年後になるわけ。
56億7千年って言うんじゃなくて、あれは兜率天っていう天上界の寿命が56億7千万年って意味であって、あれインドの考え方なんです。
ああ、なるほど。
つまりお釈迦様は何が言いたかった、時期仏だって意味なんです。つまり私が死んでも弥勒がいて、私が死んでも地上に弥勒が全知識として現れるから大丈夫ですよっていう。今兜率天にいるからと。その兜率天っていうのはインドの考え方っていうのは、もうものすごい長いスパンで物事を考えるから、その兜率天という天上界の寿命が56億7千万年って意味なんです。でもお釈迦様はそういう意味で言ったわけじゃなくて、私が死んでも今天上界で修行している魅力が現れてくるから大丈夫ですよと。な、56億1000万年経たなくても現れてくるってことなんです。つまり、お釈迦様は何が言いたかったかというと、いわゆる私が死んでも仏の悟りを開くものがこれからも現れてくるから、その人たちから教えを聞きなさいと。
勘違いしとったの。
まあそういうふうにこう思ってしまいますからね。
うん、
はい、で話は、元に戻しますと、この禅をですね、実践していくと、ある程度まではできるけど、そこから先はできなくなる。
死を認めたくないから。
そうです。
いや、でも死ぬんだわ。
いや、でもそんな思えないんですって。
待って、死ぬんでしょ。
でも思えない。
200歳まで生きてる人いないもん。
そうだけど思えないんですよ。それは頭は思えますよ、
うん、
だけど腹底が思えない。
思えないの。
絶対に思えない。
どうなるもんだね。
じゃあ明日死ぬ。
だからそれは死ぬと思ってますよ。死ぬと思ってますけど、うん、本当に死ぬと思っていたならば、うん、執着しないんです。
ああ、そっか。
私実際煩悩から離れて行ってますから、うん、感じることは、もう死をね、だんだん受け止められるようになっていってるので、うん、感じることは執着できないんです。
うーん、
死ぬっていうことを本当に認めてくると何一つ執着できない。
うーん、
だから執着の心が起きてくるってことは、
うん、まだ死なない
と思う。死なないと思ってるってことなんです。
どうなんですかね。
執着してもしょうがないもんね。
そう、
そしたら自分の死期分かることになる。
はい、いや、自分の死期分からないですよ。必ず死ぬっていうことが分かるとっていうことなんです、うん、100年後でも200年後でも300年後でも、うん、必ず死ぬっていうことが分かると執着できなくなる。執着っていうのは永遠に死なないという大前提で自分のものだと思ってる心だから。
先のことじゃないんだ。
そう、明日は死ぬとか、うん、1ヶ月後死ぬってことじゃなくて、100年後でも200年後でも死ぬっていうことを認めたら執着できない。執着ってのはそういう特徴があるんです。
あ、うん、そう、みんなあのお迎えに来るとか死ぬとか言ってるのはただ出任せに言ってるんだ。
そう、出任せに言ってるだけなんです、うん、お金をしっかりと握りながら ね、いやー私はねいつお迎えに来てもいいんですよって言ってるのは、それは死なないと思ってるんです、つまりそういうことが自分が死なないと思っている一つの表れなんだと認めてないだけなんです。だけどその整理を徹底的に、整理や使ったら片付ける、出したらしまう、開けたら閉めるっていうことを徹底的にやっていくと見えてくるんですよ。何が見えてくるかというと、死なないと思っている自分が見えてくる。で死なないっていうはずはないわけですよ。死ぬんですから。そうだからこれがいわゆる上の心と下の心なんです。だ下の心が見えてくるんです。下の心っていうのは死なない死なないっていうふうに言ってるんだじゃなくて、死なないっていうのはいわゆる執着という形となって現れてくるわけ。だから頭ではどんなに死ぬんだって分かってても捨てられないんです。捨てられないってことを通して死なないと思っている自分に気づかないといけないんです。
下の心がその捨てられないっていうのに現れてるんです
、ね、そうそうそうそう、うん、
行動になって現れてる。
そうそうそうそう、
心が、
は
い、そこを見れば分かるよね。
そう、
そこの心が、
それはあのどのぐらいそういう執着心がととなあれになったかっていうのは、自分のその考え方である程度わかるわけ。
そうそう、ある程度わかります。ある程度本当にわかるんです。自分が使わないものを気持ちよく捨てるかどうかですぐわかります。そのためにはある程度お金で自分のものを買っていかないといけないんです。循環させていかないといけないから、捨てる一方じゃなくて入れないといけない。入れて捨てる、この時に執着が起きるので、だから捨てていく一方でもダメなんです、うん、捨てて捨てて捨てても使うものしかありませんっていう状態でもいけない。執着を知るためには入れて捨てる、入れて捨てるってことを繰り返していかないといけない
んです、うん、買うものもない場合あるし、
買うものがない場合は服を買ってください。定期的に
何
服
服
靴を買ってみてください。
そんなことか、
う
ん、
そう、そういうことです。そういうものから、つまり自分の身につけるものを、そんな高くなくていいですから、定期的に買って入れ替えていくということです、
うん、入れ替えないとダメだね、
はい、
どんどん増えて
る。何もないしょ、え、何もないしょ、
いや何もあってしょうねんな。いや本当整理しようと思ってできない。2階なんか全部無駄なものばっかり。
ありゃ、
うん、今聞いて俺ねびっくりしたけどさ、
私なんか
見えないじゃない。
そんなもん俺もそうだ、
うん、
本当に
いいですかね。だから、
うん、だいぶした
次にある程度行くとできなくなります、うん、なぜできないかっていうと、それは死にたくないからです、うん、そこで安心感が増していけば、またさらに捨てることができるんです。安心感が増していけば、ね、そこで安心感ってどうしたら得られるかが大事なんですよ、ね、つまり安心すれば安心するほど私の姿を客観的に見ることができる。不安になればなるほど私たちはその何もできないんです、教えられた通りに。つまりこの教えられた通りにできるかどうかっていうのは、一重に安心感で決まるんです、うん、例えばこれを捨ててくださいって言われて捨てられるかどうかっていうのは安心感で決まるんです、うん、心が安心している人は捨てられるし、安心感のない人は捨てられないんです。そこで無常を受け止めるために安心感を求めていくようになるんですね。これが二重眼なんです。
二重眼、
そう、今これ十九眼、福徳像と言われているもの。二重眼っていうのが何かというと、苦毒像と言われるものです。 福徳像っていうのは、福徳っていうのは善のことです。いわゆる仏教で教えられている善を実践していくことによって真理を知らされていこうという教えなんです。ところが実際にやっていくと、やっぱり死という問題があるので不安すぎて、そのできない、つまり捨ててくださいって言われて捨てられないんです。これを捨てれるようになるためにはどうしたらいいのか、これが大事なんです、ね、教えられた通り執着を離れて捨てていくためにはどうしたらいいのか、それは安心感を増していけばいいと、こういう結論になるんです。
私を支えてくれるものが、
そう、私の心を支えてくれる人が必要になるんです。そう、福徳像十九願は主に私が頑張って善をしていこうっていうことに対し、二十願は私一人ではこれ以上進んでいくことはできないと知らされた人なんです。つまり十九願は一人で求めていこうという道に対し、二十願は一人で求めていくことはできないと知らされた人なんです、
誰が必要なの？
私の心を支えてくれる人です。
ああ、じゃあお話聞くことね。
いやいやいやいや、具体的に
支えてくれる人、
そう、和合奏を作っていかないといけないんです。
おお、友達、
そう、友達が必要なんです。
そうだね、うん、やっぱり
そうなんです。
くじけそうになった時
に自分の心を支えてくれる、仏法を聞いている人たち、
なかなか大変だね。でもね、
そう、この和合奏ができると安心感が増してくる、うん、例えば捨てられないものがあっても人間関係が深まってくれば捨てられるんです。
ダメだって2回に1回何でもあるから一人暮らしとかダメだ。
そう、一人暮らしをしていたら不安すぎて受け止められないんです
よ。ないもん、投げれなくなっちゃう。
そうそうそうそう、それは投げれない、投げれない。だから人間関係を作っていくことが大事なんです、うん、
いや結構ね、その人間関係はあるけど、みんな耳みたいな年寄りばっかりさ、こんなのとね、死んだ話ばっかり、病気の話と死んだ話ばっかり、もう嫌になってくるような最近とったらおかしくなっちゃう。
やっぱり仏法の仲間、あ、ね、法友を作ることが大事だ、うんうん、そう、だから二重願は阿弥陀経、阿弥陀経の一番の中心は苦衛一所なんです、うん、苦衛五五六じゃなくてね、苦衛一所、潤滑油177ページ、苦衛一所、ここもいいですか、これ分かりました、次20が、ね、20が
現物王女、
20がは口説くぞ、この口説くぞっていうのはもう自分の心を支えてくれる友達です。これはクエ一緒、 クエイショ177から7の右から2行目クエイショ。つまり今まではね、十九眼は自分一人でも求めて行こうっていう気持ちで求めていったんです、うん、それに対して二十眼はみんなで極楽に行こうっていう、こういう発想に変わっていくんです。十九眼は俺一人でも求めていくぞと、俺一人でももう解決していくぞと、こういうふうに思っていたのが、いやもうこれ以上進めない、できないと知らされてくると、一人で求めているから進めないんですね。これ以上
みんなどう渡ればこうなるんだよ
はい、
赤信号みんなで渡れば怖くない、
まあ、赤信号みんなで渡れば怖くないじゃないですけど、一人で求めているから不安で求めていけない、うん、だから自分の心を支えてくれる人が必要になってくるんです、うん、だから人間関係を、しかも正直に向き合っていける人間関係を作っていく必要が出てくるんですよ、うん、ね、だから十九眼は三禅と上禅に対し、二十眼は自分の心を支えてくれる人たち、これが必要になってくるわけです、ね、そのいわゆるみんなで行こうっていう気持ち、今までは一人で行こうと思っていたのがね、みんなで行こうっていう気持ちに変わる、これが仏の心なんですよ。仏心なんです。今まではね、自分だけ求めていけばいいと思ってたんです。自分だけ達成すればいいと思っていた、これ以上ガリガリなんですよ。ところが自分の弱さ、自分の脆さ、ああ自分って一人では求めていけないんだなっていうことが分かってきて、初めてね、人の力を必要とするようになるんです。人に助けてもらわなければ進んでいけないっていうことが分かってくる。そのみんなで行こう、みんなで浄土に行こう、一人じゃなくてみんなで行こう、そういう気持ちになっていく。自分だけ浄土に入ったらいいんじゃなくて、みんなで浄土に行こうね。
素晴らしいことだね。
それが仏心ですもん。
みんなで行ったら楽しいですよね
みんなで行ったら楽しいですよ今ね。だから十九眼の王女、宗樹林芸王女って言われて、お釈迦様が宗樹林芸の下で一人寂しく涅槃に入られたような、寂しく孤独な浄土に対し、二十眼はみんなで浄土に行こう、だから待ってあげよう、みんなが浄土に入るまで。
そういうことってあるんだね。また一人ずつかと思う。
そう、だから浄土に、自分だけ入るなんてことはせずに、みんなが入るまで待って、みんなを待って一緒に入ろうと。
どこで待ってるんですか。
それはまた江戸に戻ってきて、たとえ自分が浄土に入れる状態であっても、
あ、そうか、そういう意味か。
江戸に戻ってきて、そしてみんなを集めて、みんなを浄土に連れて行こうと。だって浄土に一人ぼっちは寂しいじゃん、うん、そういう気持ちに変わっていくってことなんです。それは仏教を真面目に実践していって、自分の弱さ、自分の愚かさ、自分一人では何もできないんだなっていうことが知らされてきて、初めて人の力を借りよう、人に支えてもらわなくちゃダメなんだ、人の大切さ、そういうものが知らされてくるんですね。だから人間っていうのは弱いものなんです、うん、そして人間っていうのは寂しいものなんです、うん、孤独なものなんです、うん、 ただ自分のことをもっと分かってもらいたいし、自分のことを知ってもらいたいし、自分のことを支えてもらいたいわけです。そういう人たちが集まっていくことによって心が安定してくるんです。だから和合奏を作っていこうという気持ちが出てくるんですよ。この和合奏を作ろうっていう気持ちから相手をね幸せにしてあげたいという利他が始まるんですね。さあ一番の目的は和合奏を作るため、そして利他をしていくままが自分の安心感が増していくという自利となると。十九眼というのは自分の幸せしか考えていない、自利しかなかったんですね。利他がない。だけどそこには限界があるので、そこから先へ進んでいこうと思ったら利他をしていかなくちゃいけない。この利他の心こそ
難しいんじゃない。
無漏の習字を訓従させる元になるわけです。そう、難しいですよ。難しいですけど、いかに相手を幸せにしてあげようかっていうことで一生懸命努力していくままが荒屋敷の中に室野修司が訓従されていくわけです。
だって
できるできないは論の外。そう、できなくてもいいんです。できなかった分を阿弥陀様が助けてくれます。ここで他力が入るんですよ。つまり自力で自分で一生懸命やってみようと思ってできない、できるわけないんですよ。できない部分を私の代わりに阿弥陀様が入ってやってくれるんです。でできるんですよ。そう、だから他力っていうのはあくまでもその主じゃなく私を助けてくれるものです。だから他力を感じようと思ったら利他の心を起こしてやっていくしかない、でできないと知らされて、でもやろうと思った時に阿弥陀様は助けてくれるんですよ。
陰ながら
意外と無人のあるはまた違う。
違う、ね、だからできないと分かってもなおやろうとした時にね、阿弥陀様の力が働いて、そして助けてくれる。これによって私の心がだんだんだんだんと室野修司が訓従されていくわけです。はい、
そうか、
だから相手を幸せにしてあげたい。さあ一番の目的は和合奏を作るためです、ね、和合奏っていうのは自分のことを支えてくれる人たち、この人たちができると私の心は飛躍的に安定します。
法有
を作っていく、この正直にお互いのことを認め合える、正直に言える、言い合える人、それが必要なんです。
飲み友達
じゃないですよ。正直に飲んでる時に使えるんです。飲んでなくてもシラフで正直に言い合える仲間、そして失敗を許し合っていけるね、そういう仲間が必要なんです。そこでその仲間をどうすればできるかといったら、一番仏教を聞いてる人たちで作っていくのが早いわけですよ。はい、そうそう、仏教を聞いてない人から作っていこうと思うと非常にハードルが高いわけです、 そこで仏教を伝えていこうっていう気持ちが出てくるわけですね。まずは仏教を聞いてる人たちで団結する、
うん、あの人の仲間に入れたいと思ったらやっぱ仏法を伝える。
そうそうそうそうそうそう、そう、そこから仏法の法輪が広がっていくっていうことが始まってくるわけです。だから二重眼になって初めてね、和合僧の大切さが分かって仏法を伝えたいって気持ちが出てくるんです、
うん、和合僧が難しいっていう。
そう、和合僧が難しいんです。それを一人で作るんじゃなくて、まずはみんなで協力して、よし、あの人をみんなでやるぞって感じでやっていくと、うん、そう、それを陰ながら助けてくれる方が阿弥陀仏なんです。だから少しずつ少しずつ他力に導かれながら和合僧ができていくんです、ね、
なかなか難しいな。
いや別に自分の力でやるわけじゃないんですからね阿弥陀様のお力を信じてください。難しいなって、それは計らいというんです。自分の力でやるわけじゃないんですから。
難しいからやめたって言ったら、あのお阿弥陀様のお力は、うん、感じられなくなっちゃうね。難しいけどやろうと思えば、
はい、
なるほどね、
はい、そう、これがまず、うん、これから大事になってくる内容です、ね、はい、つまり仏教で教えられたことを実践していくためには功徳が必要なんですね。安心感、ね、安心感が必要。その安心感を増やしていこうっていうふうに心が向いていくわけですね。ここから仏教を伝えていこう、仏教を広げていこう、そういう気持ちが出てくるってことです。だって苦一緒なんですもん。みんなで浄土に行こう、自分だけ浄土に行こうっていう気持ちは捨ててね、みんなで浄土に行こう。
のあるところを教えてあげたいなと思うもんね。
はい、
大体いつも一回地獄が落ちてしまったらもうちょっとやそっとで戻ってくれないっていう、そういうのをこれに続いてるからね
一回、まあそれは私がね一回落ちてしまったら這い上がれるかどうか分かりません、うん、ただ、まあ、すぐに生まれてくる、生じ生じを繰り返してくるっていうからね、さあ生まれてくるとは思いますけれども、仏教を聞けるかどうかはもう、
うん、
分かりません、うん、仏教は本当にね、本当にありえない確率じゃないと聞けないです、うん、はい、
そうだね、こうやって聞けることがもう不思議なのね、はい、うん、次生まれてきた時にこういう状況に出会えるかって言ったら多分ないよな、
ね、ないです、ね、それはないですよ。だって
知識が、
うん、はい、
そんなにそんなにね出会えないよ。
それは、うん、そう、全知識が全知識を生み出し、全知識が全知識を生み出してね、うん、たくさんの全知識がいるなら別ですけど、
そうそうそう、
はい、だからね、できないと諦めるんじゃなくて根性かけて和合奏を作っていきましょう、うん、こういうことですね。分かっていただけたでしょうか、
はい、
はい、ちょっと今日終わりたいと思います。